FM870 ラジオミックス京都、京都リバーサイドウォーク火曜日。ここからはビブレハンナリスタイル、毎日の暮らしをハンナリと彩る話題をお届けします。ということで、今日のゲストさんは着物のお手入れ師、森本圭一さんにお越しいただいています。森本さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
今日のお召し物もまた素敵なんですけれども、はい、これはどういうなんて言うんでしょう、衣装というかお召し物なんですか？
サムエですね。
サムエ、
作業着とかということなんですけど、
はい、
はい、
なるほど。じゃあ今日はちょっと作業着で気合を入れてきてくださったという感じでよろしいでしょうか？はいはい、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
先週までは、着物に関する言葉の変化について、
はい、
お話をしていただいていたんですけれども、今週からは着方の変化ということで、
ね、
はい、今日は第1回目、はいはい、まずね、お話スタートしていただくんですが、はいはい、着方の変化っていうのはどういう、
はい、今の着物とは違う着方を、
はい、
ずっと昔からね、いろいろ変わってきまして、
はい、
で今の着方になったんですけども、
ええ、
今までね、振り返ってみるとやっぱり大きな着方の変化というのは、
はい、
奈良時代に、着物を右を上にして着ていたのを、
はい、
今のね、左を上にして着るという、そんなに大きな変化があったんですよ。これは国が命令したんですよね。
はい、私はてっきり、はい、その育ったちっちゃい時から、左側が上で育ってきて、
そうです、そうです。
で、はい、理由は分からなかったのでね、はいはい、母に聞いても詳しくは教えてもらえなかったので、はい、そのまま来たんですけれども、
はい、
左が上で最初からスタートではなかった？
そうです、そうです。
はい、
高間塚古墳の絵とかね、
はい、
埴輪なんかは右を上にして着てます。
気にしたことなかったんですが、はい、そうなんですか、
はい、
右側の、要は身頃が
上になってる、右を上にして着てたんですね。
で
それは騎馬民族、要するに狩猟民族が弓を打つときにね、
はい、
襟が当たらないように右を上にして着てた、
はい、
今でも弓道の、ね、方たちは、はい、男の方は左肩を脱いでおります。左の襟が当たらないように。で女の人は脱ぐわけにいかないから、はい、上からね、何か当てがっていらっしゃいますよね。
ガード的なものを、
はい、そうです、そうです。
はい、わ、そうだったんですね、はい、全くそこに追求したことがなかったです。
そのね、きっかけというのはね、
はい、
奈良時代、
はい、
唐の時代と日本、中国のね、唐の時代と日本は交流が深かったので、
はい、
唐の文化を日本にも取り入れようということで、で唐の時代の、向こうの文化というのは左を上にするという作法優位、左を優先的に考えるというね、
はい、
それでそれにのっとって日本も、
はい、
従ったということなんですよ。
はあ、なるほど、はい、だから着物、はい、自然と左が上で、はい、
そうです、そうです。だから中国の皇帝の家もね、
はい、
北から南を望んで左手の東から太陽が上がる方を、はい、陽として、
はい、
太陽の沈む方角を陰として、
はい、
陰陽道のそういうことも関わってるわけなんですよ。だから日本の、
はい、
天皇も、京都の御所もね、
はい、
北から南を望んで、
はい、
左から左を優位、だから、はい、左手を左京区、右手を右京区、ところが地図は北を上にしますから、はい、どうしても左右が逆になる。だから左右の話をするということはね、対面から見た左右と逆になりますからね、ちょっと今日の話は混乱するかもしれませんけども、分かりやすく説明はさせてはもらいますけどね。
よろしくお願いします、はいはい、もうすでになんとなくごっちゃになってきてます。
そうそうそうそう、左右難しいんですよ。
そうですよね。
でね、左を上にして着るようになった着物を、
はい、
右前に着るって今言うでしょ。
うん、右前なんかよく分からず今至っておりますが、ね、
でそれってね、
はい、
一応今の着物業界の答えはですね、
はい、
右の身頃を先に合わせるというふうに、
はい、
あの右前って書いて右先って読ませるというのが今の着物業界の答えなんですけども、もともとはそういうな着物のパーツじゃなしに、
はい、
着物の、 あの着方の合わせる位置を示した右なんですよ。
は
あの、奈良時代の719年、
はい、
食日本儀にですね、そこで発令天下百姓右襟というすべての人々は襟を右にせよという法令が出てるんですよ。
そこまで決められてたんですね。
でその時に右襟という言葉が出てきます。
はい、
で右襟をね、いろいろネットとかいろんなもので調べると必ず右襟という、はい、右奥見て書いて右襟って読むんですけどね、右襟を調べてるのに、
はい、
右襟という奥見の言葉がどんどん出てくるという。で右襟とか左襟とかいうのは江戸時代になってからそういう言葉が生まれますので、もともとはね、はい、奈良時代は右襟だったんですよね。で今の研究家たちはそれを右前に着るというふうに言いますので、
はい、
だから今の人たちは、今の研究家たちは多分着物のパーツの右というふうに思ってらっしゃると思いますから、右を手前に着るというのは、
はい、
位置関係を示してる。で右を先というのは時間差で右前に切るというふうにね、はい、そういうふうにそれはどちらもね後付けたと思うんですよ。本当は右の前で合わせるという着方の右前というのが正解なんですよ。それを裏付けるものが明治初期の玄海という辞典に載っています。それは左陣左前ということで、
はい、
左前まず奥身の右の、衣の右の奥身を左の奥身の上に合わせて着ることって書いてあるんですよ。でそれと古の風なり、亡くなった方の着方であるとか、まあ、縁起が良くないとかね、
はいはい、
そういう説明をしておりますので、なので明治の時点にはやっぱり着る合わせる位置を示しているということが、
うん、
まあ、これで裏付けられるわけですね。はい、だから今のね用語とか着物 の教科書というのはまあ後付けが結構多いので、
はい、
だから一生懸命覚えないといけないんですよ。
うん、
右前というのは、右を先だの手前だのというふうに、それものすごくねややこしいんです。
ややこしいです。
そう
もう本当に
だからもう単純で右の前に合わせるという、奈良時代の農民のね、衣装の写真がやっと見つかってね、それは今の着物じゃなしに左右非対称で、右の前で合わせ目が来てるという、それを見るとすぐに分かるんですよね。はい、だからその当時の多分平安貴族、
はい、
その後ですけども平安貴族の人はね、先週お話を少ししました、
はい、
烏帽子をかぶったああいうのね、はい、あれもやっぱり大首の説明、やがて奥身になったという説明をさせてもらった時に、
はい、
合わせ目が右側なんですよ。あれも左右非対称の着物ですからね。だからあれを見ると右前に着るというのが一目瞭然分かってもらえるはずなんですね。
なるほど、
はい、
なんかこうやって大きいしていると、
はい、
ああなるほどなるほどって思うんですけれども、
そうですね、
そこにその自分で追求していけるかといったら全くで、
そうですね、
ねえ
で、うん、その左右作法優先のが優先のその文化がですね、日本に本当に染み付いてますからね、
はい、
だからこの周り見渡してもやっぱり右が左側優位というのがいっぱい出てきます。例えば家紋ですね、家紋の場合、はい、家紋の場合もやっぱり左を上に重ねたりしますからね。
ああ、さっきねちょっと見せていただいたんですけれども、はいはい、本当に、はい、要は家紋が自分側っていうんでしょうか、なん
そうそう
家紋に向かってではなく、はいはいはい、家紋側から、
はい、
左が上になっているという、はいはい、
だからこの話まだまだありますからね、次回また続きにしましょうか。
はい、そうなんですね、森本さんにメッセージも来てるんですよ。今ちょっと紹介させていただいていいですか。そうなんです、横井さんこんにちはといただきました。いちごきなこもちさんからいただいたメッセージなんですが、はいはい、着物の合わせ方が逆だったなんてびっくりです。
あ、そうなんですか。
びっくりマークをつけていただいております。はい、でいつも森本さんのお話とても面白く聞かせていただいています。これからも楽しみにしています。
あ、そうですか、嬉しいですね。ありがとうございます、本当嬉しいです。
はい、 、はい、いちごきなこもちさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。またじゃんじゃん ね、ご質問欲しいですね。
は
い、
ありがたいです。またね、来週、あ、来週じゃないですね、はい、次回
ね、
10月は森本さんには2回ご出演、
そうですか、
そうなんですよ、いただけるということで、はい、そこで置き方の変化について、はい、もっと詳しくどんどんとお話しいただける、はいはい、
じゃあ左右の話をまた続きございますので、
はい、
次回ね、また左右の話をもう少しやりましょうか。
ぜひよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、森本さん、実は森本さん、11月にイベントがね、あるとお聞きしてるんですけれども、これ今ちょっとチラシを見させてもらってるんですが、はい、カモンフェス11月10日日曜日に京都府庁旧本館、これは、はい、政庁で、
はい、そうです、
よろしいでしょうか。
はい、そうです。
これはどういう、
カモン文化がどんどん忘れ去られていくときに、はい、私たち、特に私 の長男森本裕也がですね、
はい、
カモン研究会、日本カモン研究会副会長で、京都カモン研究会会長という肩書きを持ってるんですけども、はいはい、まあ、カモンを復興させるという活動を一生懸命やっておりますので、今度ねその日に、日本中のカモン研究家とかカモン業者を集めて大きなイベントをやりますので、は
い、
またグランドファンディングもね、お願い、ご協力を願っておりますので、
はい、
これが今月の25日が締め切りなので、まあ、はい、Facebook とかね、インターネットなんかで検索してもらって、
はい、
カモンフェスを検索してもらって、ぜひともご協力いただければ親としても嬉しいなというふうに思ってますので。
ですよね。はい、またラジオミックス京都のホームページ、フェイスブックにも掲載させていただくので、
はい、よろしくお願いいたします。
ぜひ、は
い、
9月の25日までですよね、はい、このクラウドファンディングの、
は
い
はい、
またリターンもね、たくさん素敵なリターンが用意されているということ で、はいはい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
わあ、またねちょっと時期が近づいたらこちらのご案内もねさせていただきたいと思います。はい、ということで今日は着物のお手入れ師森本圭一さんにお越しいただきました。そして、今週からは着方の変化についてお話しいただき、はい、またね来月も、はい、第2回第3回と、ね、着方の変化について聞いていきたいと思います。
はい、わ、はい、かりました。
森本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。失礼します。
失礼いたします。以上、ビブレはんなりスタイル、この時間は北王子ビブレの協力でお送りしました。